一般質問。ここが問題、そこが聞きたい。一般質問とは、議員が市に対し事務の執行状況や将来に対する方針などについて報告・説明を求めたり、質問したりすることです。6月定例会では、6月16日、17日、18日、19日、22日の5日間行われ、23人の議員が市政全般70項目にわたって市当局の見解を求めました。また5日間で延べ82人の皆さんが議会を傍聴しました。一部を抜粋し掲載しています。詳細は8月下旬に市議会ホームページで公開予定です。各議員の二次元コードをスマートフォンのカメラ機能などで読み取ることで、一般質問の録画映像を視聴できます。音訳者中、各議員の顔写真とその下に二次元コードが掲載されています。中終わり。会派略称、上尾市政ネットワーク、市政ネット、上尾政策フォーラム、政策フォーラム、公明党上尾市議団、公明党、日本共産党上尾市議団、日本共産党、林友会、略称なし、会派に属さない議員は無会派と表記。自治会の課題と外国人住民への対応、星野義行、市政ネット。問い、高齢化に伴う自治会役員のなり手不足に対する市としての取り組みを伺う。答え、自治会運営のデジタル化支援や回覧の簡素化などを実施している。今後も地域の実情を把握しつつ、自治会の負担軽減と担い手確保に向けた支援に努め、持続可能な地域コミュニティの形成に取り組む。問い、会費などの現金の取り扱い課題に関し、キャッシュレス決済やデジタル化への支援があるか伺う。答え、令和8年度中に自治会役員を対象としてオンライン決済などをテーマとした研修会の開催を予定しており、デジタル化に向け取り組みを進める。問い、外国籍住民の増加に伴う言語や習慣の違いにより、ゴミ出しの不徹底などの課題があるが、市の認識を伺う。答え、文化の違いなどから生じた課題を解決するため、会費やゴミの出し方などの情報を網羅した多言語の加入案内チラシを作成し、市ホームページに掲載している。問い、何カ国語に対応しているか伺う。答え、英語、ベトナム語、中国語、スペイン語、ポルトガル語の5言語に加えて、近年の多国籍化を受け、インドネシア語やネパール語を追加した計7言語で対応している。その他の質問。地域福祉計画、学校の課題。障害児・者の18歳の壁。市内中小企業へのさらなる支援。前島瑠璃、公明党。障害児・者の18歳の壁。問い、放課後等デイサービスを利用していた障害のある子どもが、18歳を境に利用できるサービスが変わり、見守りや預かりの場が不足する18歳の壁が課題となっている。そのため、保護者が就労継続を断念せざるを得ないケースも生じている。こうした現状に対する市の見解を伺う。答え、令和6年度の法改正により、生活介護事業所では、長時間の見守りが可能となった一方で、 実際に長時間の解消を行っている事業所は少ない状況である。今後は、上尾市障害福祉施策推進委員会などを通じて協議を進めていく。市内企業への支援。問い。金利上昇などの影響により、資金繰りの負担も増加し、市内経済と雇用を支える中小企業、小規模事業者にとり、深刻な課題となることが懸念される。そこで、今後の本市の重点産業政策について伺う。答え。第二次産業振興ビジョンでは、産業振興会議の議論を踏まえ、企業立地の推進や、新たな技術への対応力向上などを重点施策に掲げている。その他の質問、医療的ケアや障害者、高齢者等、支援の必要な方への防災・減災対策、市の脱炭素対策と家電買い替え支援、上尾運動公園交差点の課題。
首やかつや髪切りから樹木を守ろう。小川明人、市政ネット。問い、市内全域の被害状況をどの程度把握しているか、また、点検や診断をどの範囲で実施しているか。答え、市が所管する全施設の調査対象である桜約2000本のうち、被害樹は令和8年4月現在で163本である。点検や診断は各課職員が目視で行い、フラスの散乱や枝の枯れ具合を確認し、被害状況を判断している。問い、対策を横断的に進めていくため、体制整備、情報の一元化、担当課の連携強化が必要だと思うが、見解は。答え、防除対策は緊急性の高い課題であると認識をしていることから、樹木被害の対策を進めるため、関係部署が連携を深め、横断的な会議体を新たに設けることとした。問い、緊急性ということを踏まえて、本年度内に予備費・補正予算で調査・防除を開始することを市長として判断できないか見解を伺う。答え、現在県が補正予算を計上し、補助制度の拡充を進めていることを受け、その活用を視野に入れながら、適切なタイミングで対策を実施する。その他の質問。子ども性暴力防止法、日本版 DBS 施行に向けた状況。幼少期から成人期にかけた切れ目のない歯科口腔保険の推進。工業の町上尾の再生に向けた産業連携と施策及び産業史の継承。学童配食と愛宕三丁目開発に伴う教育課題。小池雄也、市政ネット。学童配食の導入。問い、国の支援制度を活用し、学童配食の導入に向け、委託先を後押しすべきと考えるが、見解は。答え、国からの昼食提供に対する支援の活用を踏まえ、改めて NPO 法人と協議する。問い、一部の学童で実証的に実装すべきと考えるが、見解を伺う。答え、民間学童の昼食提供ノウハウを NPO 法人に提供するなど、施行についても協議する。愛宕三丁目住宅開発。問い、教育委員会は開発による児童増加をどう評価しているか。答え、過去最大級の開発であり、児童生徒の急増により、施設をはじめ様々な対応が必須と想定している。問い、児童数の増減に対応するべく、施設設計に可変性を持たせるべきと考えるが、見解は。答え、 ピーク時の児童数を見据え、将来的な児童数の推移に柔軟に対応できる計画とする。問い。児童推計の結果を学校関係者と共有すべきと考えるが、見解は？答え。今後、教職員や学校運営協議会委員などからの意見を聴取する機会を設ける。問い。事業者側へ通学路の安全対策や地域貢献などの協力を強く求めるべきと考えるが、教育庁の見解は？答え。事業者や新たな市民に対し、安全対策への協力を働きかける。その他の質問。EBPM とデータ活用。交通安全対策。公共施設の利便性を高め、市民に喜ばれる市へ。坂東智子、林友会。問い。公共施設の会議室や集会室などは、前払いがルールだが、利用する当日払いにすることは可能か？答え。施設ごとの運用状況などが異なるが、施設所管化を含め検討する。問い。文化施設においても、スポーツ施設と同様に、前日まで予約可能にできないか？答え。施設ごとの運用状況などが異なるが、見直しについて、施設所管化を含め検討する。問い。当日電話などで連絡を取り、空いていれば利用可能とすることはできないか？答え。各施設の実情を踏まえ、対応のあり方を整理し、指定管理者や施設所管化を含め検討する。問い。クレジットカード払いなど、キャッシュレスによる支払いができるようにしてほしいと考えるが、見解を伺う。答え。オンライン決済に対する社会的なニーズは高まっているものと認識しており、導入の可否について調査研究を進めていく。イメージイラスト、説明。女性がスマートフォンを端末にかざし、オンライン決済をしている様子です。イラスト終わり。その他の質問。放課後児童クラブ。小学校の登下校。上尾市勤労者福祉サービスセンター。老朽化したアスベスト含有建物について。稲村久美子、制作フォーラム。問い。アスベストが検出された浅間台自治会館に対して、市の対応は？答え。浅間台自治会館について、地元自治会から、上尾市民間建築物アスベスト対策事業補助金活用の相談があった。市としては、該当する施設は現段階で未登記であり、補助金交付要項に定める所有者の確認が困難なため、現時点では補助金の交付対象外と説明した。その際、アスベスト含有調査が可能な事業者の紹介について要望があったため、埼玉県公表の測定機関名簿一覧を渡し、情報提供を行った。問い、市民の生命と健康を守るという観点から、部局横断的な相談体制や技術的助言、国・県制度への橋渡しなど、市が積極的に支援する仕組みを構築すべきと考えるが、副市長の見解を伺う。答え、4月の職員訓示において、縦割り意識を打破し、一歩踏み出すよう指示した。本件も複数の部にまたがる課題だが、関係部局が連携・協働して解決方策を検討している。市民の健康を守り、不安を解消する視点からも、本市の支援策について、引き続き各部局で連携し、研究していく。浅間台自治会館の建物の写真があります。その他の質問、学びについて。北上尾に期日前投票所。 魅力ある公園に。小高進む公明党。北上尾に期日前投票所を。問い、市内北部への期日前投票所の新設を望む声があるが、市の見解は。答え、設置には法律上の基準の定めはないものの、急な解散の時にも即時に開設できる場所が必要である。また、配置職員の確保も重要で、現在開設している5カ所の期日前投票所への動員数に加え、新たに延べ人数で50人から70人程度の職員の動員が必要である。その他にも選挙人名簿を扱うため、セキュリティ上有線でのシステム利用の回線工事が必要であり、さらには各種備品の準備など様々な課題があることから、他市の状況などを参考に調査研究していく。魅力ある公園に。問い、公明党上尾市議団が要望し実現した公園いいねの取り組みについて、現在までの実施事例は。答え、公園いいねは令和7年度に創設した新たな事業で、企業や市民の皆様から遊具などを寄付いただくことで、公園の魅力向上を図るとともに、地域との共同による公園づくりをするもの。実施事例は、小泉氷川山公園において、市内企業から寄付をいただき、遊具を設置した。寄付された遊具のイメージの写真があります。その他の質問。安全な水の供給を。持続可能な地域農業の取り組み。ゴミ集積の課題。生活道路の今後の課題。島津昭雄、公明党。高齢者のゴミ出し。問い、ゴミ出しの負担が大きいが、対策を行っているのか。答え、ゴミを集積所まで出すことが困難な、おおむね65歳以上の介護が必要な方や、身体に障害のある方を対象に、触れ合い収集を行っている。市職員2名の、三班体制で週1回個別訪問を行い、ゴミの収集と合わせて安否確認を行っている。問い、ふれあい収集の周知の仕方を伺う。答え、市のホームページのほか、上尾暮らしのガイド、高齢者福祉事業のあらまし、障害者相談支援のしおりにて周知している。生活道路の課題。問い、令和8年9月1日からの道路交通法の一部改正に伴う市の対応は。答え、生活道路における自動車の法定速度引き下げについては、上尾警察署をはじめとする関係機関と連携し、市民へのチラシ回覧やホームページへの掲載をするなど、情報発信に努める。問い、堤防整備により、畔吉地区、両家地区にあるサイクリングロードはどのようになるのか伺う。答え、事業主体である国の荒川上流河川事務所に確認したところ、現在のサイクリングロードを可能な限り活用しながら整備を進めていく予定であると伺っている。その他の質問、食品ロス問題。蛍光灯生産終了に備えて、子どもや若者の居場所、学習場所。井上智則、公明党。蛍光灯生産終了に備えて、問い、蛍光灯の製造終了に伴う市民の不安解消や、便乗した悪質商法への注意喚起、また水銀を含む廃蛍光管の適正な廃棄ルールの周知にどのように取り組むのか伺う。答え、ホームページに加え、広報上げ親やデジタルサイネージなどで広く周知・注意喚起を行う。悪質商法については、 関係機関と連携して情報収集と啓発に努める。廃棄に関しては集積所ではなく公共施設などでの拠点回収を徹底するため、ゴミ収集カレンダーやアプリなどで分かりやすく発信していく。子どもや若者の居場所、学習場所。問い、子どもたちが安心して過ごせるよう、昨年度実施された夏季休業中の居場所づくりの課題を踏まえ、民間企業や地域と連携した今後の展開を伺う。答え、昨年度は市内22カ所にスペースを開設したが、周知不足や利用のばらつきが課題となった。本年1月には商工会議所を通じて加盟企業へ協力を依頼し、複数の事業者や一部の自治会と意見交換を進めている。民間や地域との共同により、子どもたちが安心して過ごせる居場所の拡充と、学校メール配信システムなどを用いた確実な周知に努めていく。その他の質問、デジタルシティズンシップの推進。利用者視点に立った公園施設に、バスの利便性向上を、金沢翔子、林友会。問い、戸崎公園の多目的広場側トイレは、男性用と多目的のみで女性用トイレがないが、北側未利用地の今後の整備予定は。答え、現在基本計画に基づき実施設計を進めており、男女別トイレや多目的トイレの設置など公園利用者が快適に利用できる機能を備えたトイレの整備を検討している。問い、子ども広場に設置されている水飲み場が使用禁止となった経緯と現在の復旧状況は。答え、冬季における水道管の凍結により破損が確認され使用を中止していた。現在は修繕工事が完了し利用できる状況である。問い、75歳以上の方を対象に導入されている高齢者特別乗車証を提示し、敬老月間の無料の優待が受けられると便利だが、市民と市民以外の方を簡易に判別できる工夫はできないか。答え、市民と市民以外で特別乗車証の色分けやマークを追加するなど、判別する方法について検討を行う。問い、ぐるっとくんスマイル乗車券のさらなる販売経路の拡大は。答え、新たに車内販売用の回数券を作成することとしており、車内で販売できるよう調整を行っている。イメージ写真、説明。バスの写真。バスの出口の扉が開き、車内の様子が見えています。写真終わり。市の目指す都市像について。井上茂政策フォーラム。問い、本市の財政力指数は熊谷市、春日部市よりは高いが草加市よりは低い。その要因の分析内容を伺う。答え、熊谷市、春日部市を上回る主な要因は基準財政需要額が両市より低いことにある。具体的には、合併特例債の交際費算定がなく、両市と比較し、面積が小さく、道路延長も短いことなどから、土木費などの需要額が低いことが要因として考えられる。草加市を下回る主な要因は、基準財政収入額が低く、特に法人市民税や固定資産税が少ないためと分析している。問い、他市と比較して本市が財政的に優位、劣る点はどこか伺う。答え、各市の地理的特性や人口構成、行政課題、財政状況が異なり、他市と比較して一概に優劣を判断するのは困難である。令和6年度決算の特徴を 熊谷市、春日部市、草加市と比較すると、歳入は一般財源や国庫支出金の割合が最も高く、活用可能な財源を一定程度確保できている。歳出は子育て環境の整備に重点を置くため、民生費の割合が高く、特に児童福祉費の割合が高いことが特徴である。一方で、人件費、扶助費、交際費、公は公、債は負債の債、などの義務的経費の割合が最も高い状況である。引き続き財政分析を行い、持続可能な財政運営に努めていく。その他の質問、芝川について。治水と渋滞対策など、市民の安全と職場環境改善を問う。原田義明、市政ネット。水害対策について。問い、国や県など関係機関に対し、継続して要望活動を行ってきた江川・宮下非館への排水機場整備が県計画へ位置づけられた後の進捗状況は把握しているのか。また、畔吉両家地区の説明会で段階堤防の完成が令和12年と記載されている資料が配られるなど、荒川地区邸の進捗の変化について伺う。答え、県の河川整備計画に排水機場新設が位置づけられた。整備時期は未定だが、国や県と連携し、早期整備に向け要望活動を継続する。荒川地区邸の整備は計画通り進捗しており、畔吉両家地区についても国が説明会を開催し、設計を進めている。公共施設イベントと交通渋滞について。問い、市民から寄せられる丸山公園などのイベントでの交通渋滞や安全面での懸念を踏まえた市の認識と改善策、公道上での交通誘導不足や駐車場待ちによる渋滞への具体的な対応など、近隣住民の生活環境や交通安全確保に向けた取り組みを伺う。答え、渋滞や交通安全上の課題は認識している。公道上での交通誘導の強化や案内看板の配置、臨時駐車場の調査など、主催者と連携し、実効性のある対策を直近のイベントから導入する。その他の質問、働き方改革、職場改善に向けての現状と取り組み。公共交通の利便性向上と運行の合理化に向けて、荒川雅宏政策フォーラム。問い、回数券であるぐるっとくんスマイル乗車券の販売実績について伺う。答え、令和7年度の販売実績は、東武バスウエスト上尾営業所で233冊、148,500円。上尾お土産観光センターで、昨年10月からの販売で110冊、495,000円となっている。問い、コンビニや支所で販売することは可能か。答え、民間店舗での販売は手数料が必要なため慎重に検討するが、支所での販売は手数料負担がないため、販売見込みを調査し、実施に向けた取り組みを進める。問い、社内広告について一般申し込みが見込めないのであれば、子供が描いた絵や市内のイベントの告知、各種サークル、団体などの募集掲示板として活用できないのか。答え、社内広告は市のイベントなどに関する依頼に対し無料で対応している。今後も町内への周知を図るとともに、子どもの作品掲示などについても検討する。問い、西柏座など利用頻度の少ない停留所を整理縮小し、 ルートの効率化を含めた運行の合理化を図るべきと考えるが、見解を伺う。答え、令和7年度の運行見直しでは、一部を除き、現行の経路や停留所を維持した。次回見直し時に、利用者数などの状況を踏まえ検討する。その他の質問、介護保険、市内の公園。児童生徒の視力低下対策を。樋口敦史政策フォーラム。問い、本市の児童生徒の視力の現状は。答え、視力 1.0 未満の児童生徒の割合が一定程度見られ、小学生と比較して中学生の割合が高くなる傾向が確認されている。また、本市においても国や埼玉県と同様に学年が進むにつれ視力低下の傾向が強まる状況にある。問い、各学校の対策実施状況の把握や指導は行っているのか。答え、養護教諭部会、保健主事部会などを通じ、状況を把握している。また、適切な指導が行われるよう、会議や研修会の場を通じて、各学校へ周知し、必要に応じて助言・指導を行っている。問い、今後の方針や取り組みは。答え、視力低下を重要な健康課題と捉え、学校、家庭、関係機関が連携した取り組みを一層推進していく。具体的には、養護教諭部会において、児童生徒の視力について研究している。子どもたちの視力低下が深刻化している課題を解決するため、予防、早期発見、早期対応、啓発連携の3つの柱で、具体的な方策を今年度以降まとめていく。今後もこれらの取り組みの効果を検証しながら改善を図り、児童生徒の視力の維持向上に向け、継続的かつ計画的に取り組んでいく。その他の質問、タバコ税と受動喫煙防止策、スポーツ施設。上尾市の英語活動の取り組みについて、篠原文子、公明党。問い、令和6年10月から開始された保育所英語体験の目的は、答え、外国人指導員と歌や日常の遊びを通して生きた英語に触れることで、就学後の英語教育へのスムーズな移行につながることを目的としている。問い、保育所での英語体験が小学校の英語活動にどのような効果をもたらしているか。答え、英語が楽しいと感じる経験を積み重ねることで、小学校入学後も安心して英語活動に取り組むことができるなど、効果があると捉えている。問い、上尾市は教育課程特例校の指定を受けており、1、2年生から英語活動が行われている。保育所での英語体験の取り組みにより、幼児期から中学3年生まで途切れることなく取り組めることで、英語が身についていくと考える。これは本市の大きな強みであると考えるが、保護者からの反応はいかがか。答え、昨年実施したアンケート調査では、98% の保護者から、保育所での英語体験は魅力的であるとの回答があり、子供が普段の会話の中に英単語を取り入れたり、英語の歌を歌ったりするなど、英語を身近に感じるようになったという回答が多く寄せられた。その他の質問、小中学生の登下校時等の安全確保、災害時の対応、戸崎公園、いじめ問題及び学校内事故などへの対応について、津田ひとみ、林友会。問い、いじめが疑われる事案を把握した場合の初期対応、事実確認、教育委員会への報告、 認知後の対応は。答え、学校は直ちに安全確保や事実確認などを行い、認知したいじめは速やかに情報共有し、対応を開始するとともに、教育委員会へ報告する。また、被害児童生徒への支援と見守り、加害児童生徒への指導を継続する。問い、いじめ対応や保護者対応が長期化、複雑化した場合、学校だけに負担が集中しない支援体制は？答え、教育委員会は学校からの連絡を通して状況を適切に把握し、適宜専門職と連携し、学校と一体となって支援する。問い、学校内の事故などで児童生徒に怪我が生じた場合の報告、保護者説明、再発防止は？答え、管理職が報告を受け、教育委員会へ報告する。保護者には原則当日中に説明し、校長会議で事例共有し、再発防止に努める。問い、市長部局における再調査の判断といじめに対する役割は？答え、教育委員会の調査結果から市長が再調査の必要性を判断する。いじめは社会全体で向き合うべき課題であり、地域子育て相談機関も活用して学校外からも子どもを守っていく。その他の質問、学校外活動における安全管理、子どもの登下校時の安全確保、学童保育の環境整備を、子を食で支える町へ、井上純子、日本共産党。学童保育の環境整備を。問い、本市の学童は現在職員不足などの理由で年度途中の入所ができない状況となっている。子供を預けたい保護者が困っているが、市として把握しているか。答え、一部の学童で途中入所できない児童がいることは認識している。今年度は民間学童の対象学区拡大とともに、NPO 法人に委託している公設学童の一部の公募検討を指示した。問い、枚方東学童は市内で唯一の学区外学童となった。児童の安全面からも、学校施設更新計画に合わせた学校敷地内移転では遅すぎる。学校敷地内もしくは学区内への早期移転が望まれるが、見解を伺う。答え、児童の安全確保の観点から現在学校施設の活用を教育委員会と調整している。子を食で支える町へ。問い、既存飲食店の協力で子どもの一食を支えるフードリボンの取り組みを桶川市がスタートした。子ども食堂とも違う子どもの食を応援する場所として本市でも実施を検討できないか。答え、子どもの孤立防止や食の支援として先進的な取り組みであると認識している。先進自治体の調査と市内飲食店と意見交換する機会を作っていく。その他の質問、公共施設トイレの環境改善を。命を守る熱中症対策の強化を。轟新一、日本共産党。問い、過去3年間の熱中症の救急搬送者数は？答え、毎年200人を超えており、年齢別では65歳以上の高齢者が最も多くなっている。問い、外出時の一時休息場所として重要なクーリングシェルターの指定拡大と認知度向上に向けた取り組みは？答え、クーリングシェルターを41施設に拡充し、ホームページやポスター、デジタルサイネージ、 民生委員による訪問など、多様な媒体を通じて周知啓発と認知度向上に取り組んでいる。問い、猛暑日におけるエアコンの未設置や故障は命に関わる深刻なリスクである。エアコンが設置されていない生活保護世帯に対する購入費支援は？答え、保護開始時のエアコン未設置や被災時は生活保護費から購入・設置費を支給しているが、購入が困難な世帯には社会福祉協議会が実施している生活福祉資金貸付制度が利用できる旨を案内している。問い、下記におけるエアコン電気代への独自支援の考えは？答え、生活保護費の特例加算、月額1500円が継続中であるほか、市としても夏場の電気代に相当する夏季加算の創設を国へ要望している。その他の質問、障害者が安心して暮らせる環境づくりと情報保障の拡充を、公共交通活性化と利便性向上を、平和事業の拡充を、新藤貴子、日本共産党。問い、市は平和事業を進めているが、若者が主体的に参加する仕組みはあるのか。答え、上尾市二十歳の集いにて憲法手帳を配布しているほか、ホームページで平和事業の内容を随時紹介している。また、掲載を見て来庁した市民や教員に、今年度は約50冊の憲法手帳を配布した。問い、文科省は辺野古での高校生の研修旅行について、政治的な活動を禁じる教育基本法14条2項に反すると見解を発表したが、14条1項、必要な政治的教養は、教育上尊重されなければならないと規定している。こうした規定に基づき平和教育が行われていると思うが、その内容を伺う。答え、戦争や地域紛争の歴史背景を学び、戦争の悲惨さや命の尊さ、人権尊重を理解させ、良識ある公民として、必要な政治的教養を身につける指導をしている。問い、市は戦争の惨禍を再び繰り返さないと平和都市宣言を行っている。国は予備自衛官制度を進めているが、市の見解を伺う。答え、国の所管する制度のため、市として個別の見解を述べる立場ではないが、恒久平和を望み、市民が平和に暮らせる社会の実現に取り組みを進めていく。その他の質問、暮らし・営業を守る支援を、多文化共生の推進のために、公園のイベント活用及び新ゴミ処理施設、矢口豊人政策フォーラム。問い、全国各地で公園や河川敷などの公共施設を活用した野外音楽フェスが開催され、地域活性化や交流人口拡大に成果を上げている。本市においても新たな魅力創出策として野外音楽フェスの開催を検討してはどうか。答え、野外音楽フェスなどのイベントは地域の賑わいや魅力創出につながるものと考えている。開催にあたっては、対応可能な施設や周辺の居住環境、立地条件などを踏まえ、慎重に検討する。問い、新ゴミ処理施設について、余熱利用型施設、または農業体験やリユース機能とした環境学習施設などを組み合わせた複合施設の検討は可能か。また、敷地内での建設が困難な場合は、近接地での検討は可能か。答え、該当の整備事業については、上尾伊那ゴミ広域処理施設整備基本計画などに基づき事業を進めているため、 建設予定地及び周辺に余熱利用施設や複合施設を設置する予定はない。イラスト。新ゴミ処理施設のハイエネルギーを利用した整備イメージ案。矢口作成の提案資料。実際の整備内容とは異なる。説明。新ゴミ処理施設を上から見渡したイラスト。道の駅、観光農園、レストランなどの施設が描かれています。イラスト終わり。その他の質問。補助金交付団体。水上公園跡地の整備、愛宕大規模マンションについて、平田道子、日本共産党。水上公園跡地の整備、問い、スポーツ科学拠点整備計画の改定で、県は競技力向上及び体育館の整備などを含んでいるが、プール整備は含まれるか。答え、プール整備の記述はないが、計画の更新に盛り込まれるよう、県へプールの整備をたびたび要望している。問い、整備計画に含まれない場合、水上公園跡地に市独自で学校共用プールの整備などはできないか。答え、上尾運動公園再整備事業で屋内温水プールが整備されない場合は、あずま町小学校に学校間の共有プールを整備し、市民にも開放予定である。問い、水上公園跡地の早期整備推進を要望するが、市の見解は。答え、水上公園跡地整備は新たなにぎわい、健康づくりとなる重要な事業と認識している。プールを含む公園機能の充実が図れるよう、県と連携を密にし、市の役割を果たしていく。愛宕大規模マンションについて、問い、マンション建設計画について、地域の交通や教育などに影響がある。配慮を事業者へ要請していただきたいが、市の見解は。答え、地域住民の安全確保や周辺環境への配慮は事業者の責務であり、必要に応じ適切な配慮や対策を事業者に働きかけていく。その他の質問、子育て、保育の環境整備を。保育士の年齢制限緩和と復職支援。新藤隆一、市政ネット。問い、本市における保育士の正規職員の年齢制限は。答え、3月に実施した令和9年4月採用予定の職員募集では、年齢制限を25歳以下としている。問い、多市町では年齢制限を緩和している例がある。公立保育の質の向上、人材確保の観点から、年齢制限の緩和について見解を伺う。答え、現在緩和に向け検討を進めている。問い、保育士確保のため、潜在保育士の復帰支援が重要である。資格保有者が現場へ戻れば、人手不足が改善し、新人育成の負担軽減や保育の質向上につながると考えるが、復帰支援について現在の取り組みを伺う。答え、上尾市私立保育園協会と共催で保育士就職説明会を開催しているほか、潜在保育士などの就職希望者に対し、施設の魅力や職場環境などきめ細やかな説明を行うことで、安心して職場復帰できるよう支援を行っている。問い、説明会などで参加者から復職への不安などの聞き取りを行っているとのことだが、その内容をもとに今後の取り組みについて伺う。答え、不安を払拭し、安心して復職できるよう、新たに市ホームページで保育の現場の様子を紹介するなど、潜在保育士の復職復帰支援に努める。 その他の質問、教育現場におけるウェルビーイングの取り組み、環境政策について、秋山薫、向井派。問い、新ゴミ処理施設建設について、令和9年度から用地買収が始まるとのことだが、国や県の補助金はあるか。答え、用地買収費に関して、国の循環型社会形成推進交付金の対象となるのは、プラスチックなど資源化施設などの用地にかかる費用であり、交付率は3分の1となっている。なお、県については該当する交付金はない。問い、カラス・クマ対策として、家庭での生ゴミコンポストの設置が重要と考えるが、購入する際の補助概要は？答え、市ではゴミの減量化や資源の有効利用を図るため、生ゴミを堆肥化するコンポスト式処理容器及び乾燥処理により軽量化する電気式処理容器の補助金を交付している。補助金額は、コンポスト式は4000円、電気式は2万円を上限に、それぞれ購入費の2分の1となっている。問い、ゴミ集積場に網目の小さな折りたたみ式の箱を設置するための補助金交付について、市の見解を伺う。答え、ゴミ集積所は地域住民により管理運営されており、市としては、カラスよけネットの活用や啓発看板の活用などでゴミ集積所の適切な維持管理の支援をしている。そのため箱設置などの補助は現時点では予定はないが、他市の状況について情報収集していく。その他の質問、市民を助ける政策。委員会活動。令和8年4月16日から令和8年7月15日。表、委員会名、月、日、案件の順です。総務常任委員会、5月12日、所管事務調査、行政改革プランの検証と今後。6月11日、6月定例会提出議案5件を審査。6月22日、6月定例会提出議案1件を審査。7月15日、所管事務調査、上尾市 ICT 化推進計画の成果。文教経済常任委員会、5月19日、行政視察、さいたま市。6月5日、政府委員長の御選。6月12日、6月定例会提出議案4件を審査。都市整備消防常任委員会、6月11日、6月定例会提出議案3件を審査。6月22日、6月定例会提出議案2件を審査。健康福祉常任委員会、6月12日、6月定例会提出議案5件を審査。議会運営委員会、6月2日から6月17日、議会運営について協議、協議回数8回。6月18日、副委員長の御選。6月25日、議会運営について協議。協議回数2回。議会改革特別委員会、4月16日、議会改革協議事項について、意見交換会申し出書について、6月2日、議会改革協議事項について、議会法編集委員会、4月16日、上尾議会だよりナンバー219について協議。6月25日、上尾議会だよりナンバー220について協議。 表終わり。意見書3件を原案可決。6月定例会では、議員提出議案として意見書4件を提出し、3件を可決しました。可決した意見書の件名と提出先は次の通りです。中東情勢の緊迫化に伴う影響から、市内事業所を守るための支援強化を求める意見書。提出先、内閣総理大臣、財務大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、衆議院議長、参議院議長。新型コロナワクチン接種にかかる診療録の長期保存に関するガイドラインの整備を求める意見書。提出先、内閣総理大臣、厚生労働大臣、衆議院議長、参議院議長。再審開始決定に対する検察官の抗告を禁止する法改正を求める意見書。提出先、内閣総理大臣、法務大臣、衆議院議長、参議院議長。他市からの行政視察。4月22日、富山県高岡地区広域圏事務組合、西貝塚環境センターの基幹的設備改良工事。5月12日、鹿児島県薩摩川内市、ヤングケアラー支援、子ども子育て支援複合施設、あげここ。5月14日、広島県呉市、子ども子育て支援複合施設、あげここ。5月19日、広島県東広島市、産婦人科小児科オンライン。5月20日、群馬県前橋市、子ども子育て支援複合施設、あげここ。5月22日、宮崎県新富町、子ども子育て支援複合施設、あげここの施設及び教育・保育活動。7月8日、青森県八戸市、子ども若者ケアラー支援。7月14日、愛媛県新居浜市、子ども子育て支援複合施設、あげここ。7月15日、福島県会津若松市、産業振興会議における取り組み等。町色、議会だよりをスマホに配信。1、スマホなどで二次元コードを読み取り、町色をインストール。2、お住まいの地域で埼玉県上尾市を登録。ダウンロードや利用時にかかる通信料はご利用者様の負担となります。二次元コードがあります。町色のロゴマークがあります。9月定例会会期予定表。8月27日開会。9月1日質疑。決算特別委員会の設置。委員会2区。2日委員会、総務、都市整備消防。3日、委員会、文教経済、健康福祉。7日から11日、14日、決算特別委員会。16日から18日、24日、25日、28日、一般質問。30日、閉会。会議時間は、午前9時30分を予定しています。9月定例会は8月27日木曜に開会予定です。請願、陳情、要望の提出期限は8月21日金曜午後5時までとなります。上尾市議会ではインターネットを利用した議会中継、ライブ及び録画を行っております。詳しくは議会事務局、電話 775-9467 へお問い合わせください。 上尾市議会ホームページアドレス https://www.city.ago.lg.jp/site/shigiki/二次元コードがあります。議会法編集委員会、委員長、クロス・キミオ、副委員長、井上淳子、委員、小池祐也、委員、原田義明、委員、津田ひとみ、委員、小高進、委員、稲村久美子、委員、荒川雅宏。上尾議会だよりは、上尾市シルバー人材センターの個別配布でお届けしています。配布に関するお問い合わせは、電話 779-5525、ファクス 776-1074 まで。本紙は再生紙を使用しています。ベジタブルオイルインク、UD フォント、見やすく読み間違えにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています。発行、上尾市議会。編集、議会法編集委員会。郵便番号 362-8501。埼玉県上尾市本町 3-1-1。電話 048-775-9467。以上で、声の上尾議会だより、令和8年8月号を終わります。